いやー、ガンコレのイベントが終わりました。
あー、本当にカンコレの話題をツイッターで言う人がいなくなった
そう
です。あなたのカンコレのこう、ツイートのにね、あ、ちょうどアズールレーンのツイートに挟まれてたよ。
そうですか。
で、僕、さっき、熊の、会議にしたんだけど。
ああ、はい。
そのツイートもアズールレーンに挟まれてた。
ああ、うちはアズールレーン、そうですね、つぶやいてる人ちらほらぐらいなんであれですけど。
ほんと、なんか、あんなにみんなやってたのに、なんかほんと離れるときは一瞬だなっていう。あ、両方、こう、カンコレと同じ名前のキャラクターが出てきてるじゃない、あれって。
はいはい。
そのうち、あれなのかね、タカオって言ったら、カンコレじゃなくてアズールレイの方をみんな想像したりする時期が来るのかね。
わかんないですけどね、なんとも。
僕は iPad でちょっとやってみたけど、アクションゲームがちょっと僕には合わない感じだったから、それっきりやってないですけど。
あれって僕は全然知らないですけど、戦闘始まったらついてなきゃいけない感じなんですか。まあ、カンコレってあれじゃないですか、戦闘始まっちゃったら例えばほったらかしにしてても勝手にそのやばいとこまで進んだりはしないじゃないですか。
カンコレの場合は、いっそはこう、戦闘はスキップさせてくれって思うんだけどな。
終わった時のね、結果をちゃんと見てさえいれば、誰がやられたかとか、やばい撤退だ、みたいなのは判断はできるじゃないですか。でも、その、進まない限りは一日ほったらかしにしてたって、別に平気じゃないですか、カンコレって。アズルレンとかは、そういうリアルタイム感っていうのは、あれなんですか、カンコレと同じなんですか。
いやいや、アクションゲームだから、やっぱやんなきゃいけないんじゃない？ずっ
とその場にいて操作しないと、もう目離しちゃったらやられるみたいな感じなんですか？
ただなんか、僕がやってるレベルなのかな？なんかもうちょっとやると自動戦闘みたいなのができるみたいな、どっかあったような気がする。
あ、なるほどね。
まあなんせ、僕もちょろっとやっただけなんで。あと、うちの iPad だと古いんで、なんかかなりちょっと処理が重い感じでしたけどね。
あれ、ブラウザでもできるんでしたっけ？ブラウザじゃできないの？
ちょっとちっちゃい画面だと難しそうだけどな。
ああ、だとすると、Android でできるんであれば、Kindle でできる可能性もあります
ね。ああ、そうだよ。あなたの Fire でできるんじゃないか？
まあ、ちょっと Azure Lane は、まあ、手出す気はあんまないかな。
ちょっとやってみれん。多分ね、全然合わないと思う、ゲーム性が。
ああ。カンコレはやるにあたって準備は周到にね結構しないとできないですけど、一旦戦闘が始まったらあとはもう祈るだけなんで。まあそういう意味では楽ですよね。
全然もう鼻からイベントやってないもんな。
来年に入ってカンコレ第1期が終わるみたいな話があってですね、その終わりに向けたそのイベントの前半戦みたいな感じですよね、今回が。
あ、じゃあイベントが終わったらもう一応終わりで、フラッシュ版終わりってこと？
まあそういうことみたいですよ。
それいつ頃なんですかね。
来年のなんか4月だか5月だかみたいなことは言ってたような。
割と早いんだ。
ええで、まあそれを転機にというかね、きっかけに辞める人も当然出るでしょうから。
それをきっかけに辞める人っているのかな。だって別にデータは引き継がれるわけでしょ。
データ引き継がれるんですかね。でも、まあ、外観とシステムとか動きインターフェースまで全く変わらないんであればいいんですけど、変わらないってわけでもいかないでしょう。
変わらないんだったら今やってる人はやり続けるだろうけど、ご新規もいないだろうな。
そこら辺がどうなのかっていう情報がね、今のところないんでね。まあ、できれば、いや、まあ、不便なところも結構多いんで、そこら辺が改善した上で、その、操作感とかね、画面とかが全く同じようにやれるっていうんであれば、まあ、今まで通り続けることに、続けるだろうなとは思いますけど。まあ、そこら辺全然わかんないんでね。
まあ、でも絵のデータとかもう全部使い回しなわけでしょ。
まあ全部新規に起こすってわけにいかないでしょうからね。まあ、そうな
るとアーケード版の方の移植も早くやってくんないと賞味期限が切れるぞ。
いやー、まあ、うん、まあどうなんでしょうね、あっちの方はね。確かに PS4 とかでね やってみたいですけどね。
実物見たことないですもん。まあ、ゲームセンターが、
まあ、行かないですからね。
こっち全然ないから、実物が見れないんだけど。
もう、まあ、一応ね、うちの、表口ポッドキャストは、iTunes ストアでいうところのその、カテゴリーが、ゲームカテゴリーですから。
あ、やった久々にゲームの話題だよ。
まあ、今回のカンコレのイベントは、あれですね、史実でいうところのレイテですから、相当厳しい戦いだろうっていう感じなんですけど、まあ、イベントの規模としては中規模っていうふうに言われてたんで、まあ実際中規模ってね、E4 までしかないんですけど、E3 がゲージ3つみたいな感じですよ。で、E4 はものすごい手順を踏んで、ボスまでのルートを開拓しないといけないっていう、まあ、非常にめんどくさいイベントでしたね。
そのゲージ3つっていうのは、いわゆるボスキャラの時に出てくる体力ゲージみたいなやつでしょ？
ああ、そうですね。
それが3つあんの？
まあ、3つ分あるようなと思ってください。
うわ、だって輸送ゲージ。ゲージ1個を減らすのだって4回ぐらい倒さなきゃいけないでしょ？
まあ、少なくともそうですよね。
うわ。
なんで、まあ、仕事との兼ね合いとかもいろいろありまして、僕は E1 と E2、二面までは、オツでクリアしましたよ。一個落としました、難易度を。報酬とあれがあんまり変わんなかったんで、まあ、いっか、とか思って。で、E3 は報酬のために、こうを選択して、E4 もこうを選択したんですけど、もうとにかくね、E3 をクリアしてさ、E4 に挑むぞって言った時に、まあ、当然先行組の提督さんたちのですね情報がまあ入ってくるんですが、それを見て理解できなくてですね、何これって感じの複雑さで、もうさっぱりわからんっていうで1週間ぐらいもうほぼ放置してましたよ。
もう完全にあれか、もう上級者向けなんだな。上級者とか今もやってる、こう熱心にやってる人向けなんだろうな。
いや、ほんとそうですね。まあ、一生懸命やってる人じゃないとちょっと辛い感じですね。まあもちろん、カンコレのイベント自体はね、昨日今日始めた人がいきなり挑戦して一番難しいのがクリアできるほど甘くはないので、まあ、まあいいんですけど。
本当にクリアの達成感みたいなのがさ、あれ、宝くじ買い続けて当たったみたいな感じだからさ。
特にその史実で日本海軍にとってはね、相当厳しい戦いだったっていうところのあれが再現されたイベントだったっていうので、特にその辺に思い入れのある人なんかはそのやるぞみたいな感じでね、まあ僕も頑張りましたよそりゃ。ただその情報をですね、いろいろそのこうしてこうやってみたいな手順をまあチェックしてですね、自分なりにこうどう進めていくかっていうのをこう計画練ってた時にですね、ポロッとこう情報が漏れたというか、その把握してないというか忘れてたというかですねやっちゃいけないことをやっちゃいまして、もうちょっとぬるいルートで行ける方法があったんですけど、まあうっかり西村艦隊札を西村艦隊にきっちりつけてしまうという、まあそれで限定されたルートでしか行けなくなった、まあ西村ルートでしか行けなくなったっていうことになってしまいまして、まあそれがね、
ちょっといいですか、まあ、
聞いててもわからないです
何言ってたか全然わかんないけど聞いてる人はわかってんですかね。
でもこの辺は適度にカットしながら行くということで、まあとにかく
何、また一回行ったらなんか札吹いてついて行けないみたいなの、あ、まあ未だにあんだそれ。
で、札がついちゃったらもうそのルートで行くしか選択肢がなくなるんですけど、まあ、ネットの情報とかを見るとですね、そのルートはもうとにかくやめた方がいいみたいな感じだったんですよ。でももうそこしか行けないから、まあやるかと思ってやり始めたんですけどね、最初もうとにかく、まあツイッターにも書きましたけど、かなりやばい状況で、あ、これクリアできないかもとか思ったんですが、後になればなるほどだいぶ楽になって、まあそんな苦労っていうほども苦労しまなくてクリアできましたけどね。
セーブできればいいのにね。
まあ最後良かったですよ。普段あんまりああいう演出ないんですけど、終わった後にカムスがいろいろこう、そのセリフの掛け合いみたいなんで、たっぷり聞かせてくれましたから。ええー、まあ、そんなわけで、
カンコレは終了だ。
こんなもんですかね。まああんまり長くやっても、わかんない人にはさっぱりわからんって話なんで。
お互いなんかいろいろやってるゲームっていうのがカンコレぐらいしかないのか。僕しかやってないゲームとかのが多いもんね。
まあそうですね、僕はあんまり最近ゲームやらないですからね。ちなみにこの間のポッドキャストで話題にしたスーパーファミコンのミニのやつなんか
は、はいはいはい、
もう一月ぐらい電源入れてないですから
ね。まあそうですわな。そうなるんじゃねえかなと思って買わなかったんだけど。まあそんなもんですよ。
まあレトロな昔のね、思い出で買ってるゲームなんてもうたまに電源入れでやりたいなと思った時にできればいいっていうぐらいのもんですよね、そもそもが。
まあだってレトロゲーム、Xbox で昔買ったやつの1個100いくらみたいなやつたまにやろうと思ってやっても、まあなんだろうね、本当に1ゲームか2ゲームしかやんないもんね。ずっと30分くらいやるってことないし。
まあね、よくまあ昔は一晩中ゲームやってたなっていう気がしますけどね。
あ、
ま
あ、僕、フォルツァモータースポーツが未だにあれずっとやったりしてますけどね。
ああ。そういう
ことも
あればいい
んですね。この前なんかそのフォルツァの課題で、ルマンを何周とか走るみたいなやつやったんだけど、
ええ。
なんだろうな、1時間以上、ルマン走ってたもんな。後で時計見たら。
もう素晴ら
しい。何周っていうのが時間換算するとか1時間以上かかって
た。昔ゲームの雑誌の企画かなんかだか、ウェブのゲームのサイトだったか、ちょっと忘れましたけど、ルマン24時間、本当に24時間走ろうっていう企画をやってましたよね。
あ、未だにいますよ。
交代制でね。ゲームを。
毎年あるじゃないですか、ルマン。
ええ。
未だにやってる人いますよ。
あ、そうですか。
うん。たまにルマンの時にゲーム実況とか見てるとやってる外国の人とかいたわ。
あれって3人交代ぐらいなんでしたっけ？
いやー、ルマン実況やってる人は全部オンリーワンのような気がするな。
一人でやったらすごいですけどね。
苦行じゃねえかと思う。
いや、僕はですよ、2000年代の頭ぐらいに、まあ F1 ゲームとか一生懸命やってた頃にですね、バイクのヘルメットとかを被って、テレビの前に座って、もうで、まあ、モナコグランプリとかのコースを、レースディスタンスをそのまま走るっていうのはよくやってましたよ。
だってさ、なんか、昨晩見た、アギジャ・オトジャさんってゲーム実況者の方の、アギジャさんっていうのが、F1 の最後の、最終戦のコースを、こう、
うん
レーシングスーツ着てヘルメットかぶって、ハンコンで、3画面かなんかでね、F1 のゲームやったけど、すごいな、はいはいはい、今、椅子とかも揺れてすごいな、完全に体感ゲームが家でできる感じで。
素晴らしいですよね。
あれ、環境揃えるのいくらぐらいかかるんだろうな。
まあ、バイクのヘルメットじゃなくてもあれですよ。僕はアレキサンダー・ブルツのヘルメットを、レプリカを持ってるんですよ。
うん。
うん。ポッドキャストでこれは言ったことないから、まあ一応説明
して。自作でしょ自作でしょ
ああ、いや、それはバイクの、洗いのヘルメットに自分で塗装したバージョンですよ。そうじゃなくて、今はなきビエフェっていうメーカーが出してる、純正の、なんて言ったらいいんだ
ろう。レプリカヘルメット。
レプリカヘルメット。うん、F1 のレプリカヘルメットのアレクサンダーブルーツの版を持ってるんですよ。当時だから F1 のそのグッズのショップで10万円ぐらいで売ってたやつを買ってきたんですけど
当時の F1 ドライバーの中では結構ブルースさんめんどくさいデザインだもんね。あれを自分で作ろうっていうのがすごいよね。もう自分で作るデザインなんて僕もう完全にクルサーとかデーモンヒルのヘルメットぐらいですけど。
そう、2000年ぐらいまでの F1 ドライバーのヘルメットはなんとか再現できるんですよ、自分自力で。
うん、
もう例えばバレチロだったりとか、まあ、ちょっと複雑なのだとシューマッハとかいましたけど、ただ2000年代に入ってくるともうどんどん細かくそのグラデーションだとメッキだのが入ってくるからね、無理なんですよ個人でやるのは。
今はもう無理、
佐藤拓磨のが頑張ればできるかぐらいな感じじゃないですか、うん、でなんでブルツがそんなに好きなんだって話をしだすと長くなるんで、うん、まあこれは別の機会に譲りますが、うん、でそのブルーツのレプリカヘルメットってビエフェってメーカーがその売るために出してる、まあ、いわば本物ですよ、ブルーツが被ってないだけでそのヘルメットを被って F1 ゲームをやるっていうのをやってましたね。
あ、
うん、 いやでもね、驚きましたよね、あの当時その本物の F1、まあ、今はあのカーボンだからもっと軽くなってると思いますけど、軽いんですよねやっぱりね、大きく見える割には。
あれ中のスポンジみたいなやつっていうのは賞味期限みたいなのあるの？
ありますあります。あれがね、もう最近触ってないから分かんないですけど、何年か前だから 7,8 年経ったぐらいですか、あの中がウレタンとかでできてるんですよ。発泡スチロールだったらまだ大丈夫なんでしょうけど、ウレタンがボロボロ細かいクズが出てくる。
ああ古いヘッドホンみたいにボロボロ。
ああそうなんです。あ、これはダメだっていう感じです。
それ公道で被ってもいいもんなの？
ダメです。
あ、ダメなんだ。
あのバイク用では日本の認可、道交法ではダメなはずです。ただそれを持っていわゆるレーシングカートを走りに行ったことはありますよ。そこだったら大丈夫なんで。まあそうですね。だから F1 ゲームを一生懸命やってた頃っていうのはもうモナコグランプリとかは本当に1日1回はレースディスタンス走るみたいなの結構やってましたからね。なんかフリー走行でタイムを出すぞとかって延々走ってたら気がついたらなんか70何周ってレースディスタンス走ってたなんてこともよくありましたけど。
モナコは今の F1 ゲームだと全然ダメだ僕。
ああ、そうかもしれないですね。
無事に帰ってこれないもん一周。
まあそんな感じで、まあなりきりっていうのとはちょっと違うかもしれないですけどね、F1 ゲームを。
とっとと毛もぐれの話するか。
その前にあの先週のラブライブサンシャインの話しなくていいですか？
先週のラブライブサンシャインに関しては、いやもう本当にラブラブサンシャインってなんだろうな、あの女の子たちが一生懸命放課後にみんなでこう寄って寄り添ってシナリオ考えてる劇中劇って思うようになったらね、なんかすごいすんなり見れるよね。
なあ、
文句も特にないよ。まあこんなもんだろうってい
やあのまあ先週はね、あのルビーちゃんとねフィーチャー回でしたけどね、いやまあ良かったんじゃないですか。
なんかあんまり覚えて
ない。あれはだからシナリオのやりたいことがよくわかるし、まあセオリー通りって言ったら変ですけど、ちゃんとしたストーリーだったじゃないですか。
あ、そうですか。あんま覚えてないね。あのバク転女がこけちゃってなんかどうするべみたいな話でしょ。
ああ、そう、だから、まあ、でもお客にあなた態度はないだろうとか、ま、いろいろありますけど。
ああ、貸し切りみたいなもんだじゃん。あの女の子がやってる、お店の前にファミレスみたいな、スタバみたいなとこに行ってるじゃない？
いえいえ。
っていうシーン覚えてます？あのシーンです。マリさんだけ別の椅子に座っててさ、なんかもうちょっと詰めてさ、一緒に座れないときさ、なんであのマリさんだけ一人だけさ、別の椅子に座っててさ、なんかあれかわいそうだなと思ったけど。
あ、そんなことまで言いました。もう、いやもう全体的に、いやこんなんでいいんだよ、みたいな感じでしたから。いいと思いますけどね。で、この話はこれで終わりなのかと思ったら、まだ仙台いるんですよ、あの人たち。函館でしたっけ？
ああ、北海道でしょ？
あ、そうこうしてるうちにもう、最終回近いですからね。まさか2クールやんないだろうな。
意外と映画に続くとかさ、
ああ。
第3期があるとかさ、ありそうだけど
な。ああ、そうですね。まあ、最初のラブライブをなぞるんだったら劇場版ってことですよね。
前のラブライブも2期の最終回ってすごい綺麗に終わったかなって一瞬思ったんだけど、あのバックトゥーザフューチャー2みたいな終わり方なんだよな。
そうです。
バックトゥーザフューチャー2とかね、あのスーパーマリオの実写版のエンディングとかね、あんな感じなんだよ。終わったと思ったらまた来たみたいな。まあ、本当にね、今こうラブラブサンシャインこの話シナリオどうなのって思ってる方はね、ぜひこうあの子たちの劇中劇だと思ってみるとね、すべてが丸く収まるよ、ほんと。
なる
しっくりくる。なんかおかしいだろ、おかしいだろってとこも含めてね、まあ、この子たちが考えてんだったらそうかなっていう。
10人目の子がカメラを回してると思えば。
じゃあ、あれですか。いよいよ、超大人気アニメの話しますか。
獣フレンズ。
うん。
はい。ご覧になったそうで。
いやー、なんかほら。だいぶ前にあの、獣フレンズ第1回をね、
はい、
新番組チェックの時に言ったじゃないですか。
はい、
覚えてます？何言ったか。
あんまり覚えてないですけど。
正直一番きついわ、みたいなこと言ってましたよ。
で、今回はどうだったんで
本当にすいませんでしたって。
あ、本当ですか。え、それはまあ、うん、いい方向でってことですよね。
そうですね。
ああ、まあ良かったですよ。
あの CG ね。
ええ。
最初に見た、最初にってあの前に1話だけ見たときね。ええ。こう、絵も言えぬパソコン感があるじゃない。
はいはい。
あの自主制作っぽいさ。
はい。
あれが、こう、かなり抵抗あったんだけど。
うん。
あの、ここ最近、ルビーずっと見てたじゃん。なせいかね、全然 CG 画面にこうね、こう昔にこう感じた拒否反応が全くなかったよ、今回。
なるほど。
むしろあの、ルビーの最初の時とかより全然こう、高画質じゃねえかって。
なるほどね。いや、それに近い話をさせてもらうとですね、あの今ちょうど放送やってるんですけど、宝石の国って作品があるじゃないですか、うん、あれ実はあの、うん、僕今期見てるアニメの中で今最高じゃないかと思って見てるんですよ、はい。で、先週やった回っていうのが、まあ、ちょっとネタバレになっちゃうんであんまり詳しいことはあるんですけど、主人公の代わりにあるキャラクターがこういなくなっちゃうっていう回だったんですけど、うん、まああのアニメも全部 3D でキャラクター描かれてるじゃないですか。でね、その最後のシーンっていうのが、まあ、演出のせいもあるんでしょうけど、非常にこう心にグッときましてですね、まさかこの 3D、フル 3D の、ね、アニメで自分がその泣くことになるとは思わなかったっていうのがあってですね、なんていうのかな、そういう感動とはまたちょっと違うところに置いてたんですよ、自分が。
いやー、もう大丈夫だね。フル CG でももう僕は大丈夫だな、慣れた。
そう。なんで僕はあの演出的に心が震えたって言ってもいいのかもしれないですけど、自然にその泣けてきちゃいましたから。いや、まさか 3D でこんな感情が揺さぶられるとはとちょっと思ったところだったんですよ、ちょうど。だからもう 3D もここまで来たかと、まあ、言っていいんじゃないでしょうか。
あ、もう脳が慣れたんじゃないですか。
まあそうですね、まあ、まあ演出次第なんですけどね、結局
はね。手書きのあれでこうシーンによって顔がちょっと違うとかさ、こう 今のカット顔おかしかったよねみたいなのが、まあほぼ 3DCG だとないんで。
いやだから最近の若い人たちっていうのは CG で描かれてないと、まあ、ゲームの例えばロボットとか出てくるじゃないですか。それがアニメで手書きのロボットとかを見るとなんか手抜きのようにしか見えないみたいな、そういう捉え方をするらしいっていうのを聞いて、
まあ、メカとかは手書きの場合はこう情報量を減らして線少なくしないとやってらんないから、まあそうね、どうしてもそれが手抜きに見えちゃう。
昔のアニメなんか特にメカ自体も歪んでたりとかしますから。いやそうなんだけど、でも手書きで書くからこそやっぱり味が、まあ、例えばガンダムとか見ててもね、オリジンを CG でやるって言った時にがっかりしたじゃないですか。
まあ実際最初は割とこうねえ、がっかりだったけど、
うん、がっかり
動き
でしょ、
ね、
うん、そうなんですよ、うん、あれは演出が非常にまずいで、最近はだんだん動かし方もね良くなってきたんで、あのオリジンに関してはまあいいよと思ってるんですけど、でもあのサンダーボルトとか手書きのロボットとかを見るとですね、やっぱこっちの方がいいやとか思うわけですよ、うん、だから逆にその僕らの世代は 3DCG でロボットが描かれてると手抜きをしてるようにしか見えないんですよね。
僕はもう大丈夫な感じだけど、
まあ本当だいぶ慣れましたし、技術も上がっ、まあ、実際上がってるんでなんですけど、で獣フレンズはそういう技術的な問題とはまた別個に良かったっていうのはどういうところが良かったんですか。
いやー、あの世界は税金とかなさそうでいいさ。
食い物にも困らなさそうですよね。
まあなんかあのどのフレンズも娯楽に飢えてる感じですけどね。
あの温泉の回とか面白かったでしょ。
あ、そうそう、なんか今まで服脱いだことないですけどね。
そんなことがあり得るのかとか思って脱げるのこれみたいなのやってましたね。
大体さ、もう獣フレンズってもうみんながこうねすごい語ってたの聞いてた後だからさ、なんとなくもう知ってるから、最初に1話見た時って本当にわけわかんなかったけどさ、わけわかんないのに加えて僕もあんまりこうさどういうものなのかなっていうのを考える気にもなんなかったからさ、 だから今見るとなんだか例えばフレンズとかでああいう単語もさ割とすんなり入ってくるからさ、なんかちょっとした情報があった方が良かったのかな。
ああそうかもしれませんね。
だってね最初からあのサーバルじゃんってこう何の動物のフレンズか分かんないんだってとかってカバンちゃんのこと言ってたからさ、あ一応なんか動物とかって概念があんなんだっていう。
うん、まあでもマルさんの場合はあれじゃないですか、その最初にっていうか後からこの周りのファンの人にインプットされた情報とは新井さんとかなんて結構嘘っぱちの情報だった
じゃないですか。新井さんってなんか単なるアホの人
だから言って
た。残業で困ったりとか泣いたりしてなかった。
ひどい目に遭ってるような感じじゃないですけど、ね、
まあなんか全然合流しないもんね最後の方までね。
まあそうなんですよね。
時間の概念とかもね、2時間ほどだよとかね、なんか時間、あ、時間って概念があるんだとかさ。
そう、どこまで動物たちが、あの、人間っぽくこう、理解、その辺の概念をしてるのかみたいなね。まあ、なんだろう、作品作ったりとか、そういう人もいるじゃないですか。あとはなんか。
見てると、ちょいちょいなんかこう、情報入れてくんだね。あのネタをさ。謎のネタばらしみたいな情報がこうちょいちょい入ってんだな。
まあその辺の考察をしてみんな楽しんでたみたいですよね。
あれ一番気になったのはさ、あれ番組中にあの動物の説明がさ、あの動物園のお兄さんとお姉さんとか解説してるコーナーみたいなのが入るじゃない、再放送だけなの？
いやあれは本放送からあります。
あれさ、今まですごいこう自由に動いてたフレンズたちがさ、こう檻に入れられてさ、こう解説、あのなんかみんな檻に入ってるフレンズのビジュアルが、なんかなんだろうな、あの感じ。
シュールな感じがね。
もう人の業を感じるよな、あれ。さっきまで普通にこうね、いろんなとこを走り回ってた、こう。
途端に動物園の閉
鎖。動物園の檻に入ってる。で、それを解説してるって、なんか、なんだろうな、あの感じ、不思議な感じ。
実際見に行ったらあんな感じっていう。
あと、あれだね。バスが。
はい。ジャパニー
ズ。電池で充電しに行くじゃない？
はいはい。
で、充電にさ、充電終わってバスにつけたらさ、バスがブーンって言ってさ、電気自動車じゃねえのかよっていう。あれ、どういうことなんだろうって。ハイブリッド車なのかあれ。
いやバッテリーを充電したんじゃないの。
あ、じゃあスターターが動かなかったってこと。
そんなことはないと思いますけど。でも電気自動車って難しいですよね。
電気自動車試乗したときは PC つけるときみたいな音してたけどポーンって。
そうだから、なんていうのかな、今から動きますよみたいな記号がないんですよね。
そうね、
あのアニメとかで描写するにはね。
まあ、ライトがつくとか、そういうのでなんとか。
大体その、エンジンバスった時のキルキルキルって音とかいうのもあるから車って感じがするのに。なくなりますからね、そういうのが。
そう、カフェっていう言葉がすんなりあったりとかね。なんか、こう、まあなんか気になるっちゃ気になるんだけど。なんかほんと、あそこの世界は、あれだな。配給なんでしょ、基本的に。あの、まんじゅうの。
ジャパリマンね。
ジャパリマンの。
食べ物には困らなく
て。あと、あれだ。あの、この前ほら、スマホで動物の森ができるようになったじゃないですか。
はい、
あのスマホの動物の森やってた時もちょいちょい気になってたんだけど、あの、動物の世界でバーベキューの、あの、そう、何食ってんだお前ら問題。何の肉なんだそれ
っていう。そうね。昔からあるじゃないですか。ジャングル大帝の昔から。そのレストランで食ってるものは何だ
っていう。ジャパリマンの原料なんで野菜みたいのは置いてあったけどさ、野菜しか食べてないわけじゃないでしょ、おそらく肉食ってんでしょお前らって。何の肉なのっていう。ただなんかあれ、あのセルリアンとかっていうのに食われると動物に戻っちゃうとかって言ってたの。ちょっと怖いな。
うん、怖いですよね、セルリアン。
最終回で遊園地の入り口で猫みたいなやつがなんかニャーみたいなこと言っててさ、なんかなんでそのいきなりそういうシーン入れたのかなって思ったら、あれ後で 見終わった後にさ、考察サイトみたいなの見たら、セルリアンギスなんか直前かなんかにこうやられた女の子なんだって。で、最初見た時はフレンズ、動物はみんなああいう女の子になってんのかなと思ったら、鳥とか飛んでるしさ、普通の鳥がさ。
ああ。
でも結構なんか、ああ、なんか食われた後はああいう動物に戻っちゃうのかって考えると、なんかちょっと怖いな、あれ。
なるほどね。
あれ、ちょいちょいブラックな感じすんだよ、あのシーンさ。ブラックネタがさ、ちょいちょい入ってんじゃん、あれ。
はいはいはい。
昔人間がいて、みたいな。
ええー。そこら辺の、まあ、奥深さっていうのとはちょっと違うかもしれませんけど、その辺のね、世界の考察なんかが非常に、面白いっていうことだったんじゃないですかね。
もう完全に、あれだよね、あの子たちの仕事みたいなやつは名誉職でさ。
うん。
税金払うために働いてるとかないからさ。
いえいえ。
いいよね、ほんと。配給で暮らしてて。ベーシックインカムってああいうやつなんじゃん。
そうですね。獣はいても、のけ者はいない。
まあ、これね、こんな、続き見たいなって思うもんな。最終回見終わったと思う。
そうですね。
と思うんだけども、続きはないんでしょ？おそらく作られない
でし
ょ。
どうなるかどうかは、ちょっとわかんないですけど、まあ期待したいところではありますけどね。
まあ、話聞かなくなったもんな、獣のレンズ。
いや、まあ、まあ、最後までちゃんと主張したっていうところが、まあ、良かったじゃないですか。
獣フレンズさ、高田真理子さんでしたね。
誰やってたの？
多分ね、ライオンと戦ってた人。
ああ。
ヘラジカさん？
はいはい。
ヘラジカさん
全然気がつきませんでした。
あ、割と、そうそう。いや、吉崎峰さんのデザインがいいのかね。キャラの区別が割とつく。
いや、
まあ、名前はね、なんかいまいちこう、サーバルちゃんに似てるやつとかいたけどな。透明気味とちょっとよくわかんない。
ああ、そうですよね。猫科はそうですよね。いや、まあ、吉崎峰さん、まあ、うまいですからね。
いやー、ジャパリパークに行きたいよ。本当に消費税とかないんでしょ？
消費税。
あー。スマホとかもなさそうだし、いい世界で。
あー、セルリアンいますけどね。まあ、新しいところに行って、また新しく冒険が始まるっていうんであれば全然いいと思いますけど。
人は絶滅してる世界じゃないんだ。
ま
あ、博士って人はもう死んじゃってんでしょ？
いや、全然わかんないですね。
セルリアンとかの対策を考えに別のところに行っただけなのかね。
まあ、結局、メモリに残っている、その映像だったり記録だったりとかっていうのが、何年前のかっていうのはね、全然わかんないですもんね。で、代替わりするのかとかですね。そもそもあの動物たちは何なの
とか。大体1体しかいないんじゃないの？
だあれでしょ、
基本は一体だけらしい。
よくわかんないけど、ノアの箱舟みたいな、そこだけ逃がされているというか、保護されているというか、そういうニュアンスなんですかね。要するに、全世界から一種類ずつ、まあでも、ノアの箱舟の場合はね、つがいで集めてっていう、あれやってましたけど。
まあ、なんだ、男がいないもんね。また女だけの世界だもんね。いやー、でもあの図書館とかさ、変な、なんか、宿泊施設みたいなところでのんびりしてさ、あの世界さ、虫がいないんだよね。外で寝てもさ、虫とか飛んでこないしさ、なんかいい世界だよね。なんか一つ目のセルリアンってやつだけ気をつければ。
ねえ、サバンナ地方とか、まあ、雪山とかもありましたけど、場所を選べばね、その、寒いとか暑いとかを気にせず、結構こう快適に暮らせそうじゃないですか、川のほとりとか。
食料のことは気にしなくていい世界っぽいからな。
食料気にしなくてよくて、寝るところもまあなんか適当にビーバーとかに作ってもらえばなんかとかなりそうじゃないですか。
娯楽に飢えてるだけで、基本的にはすごくいい世界
だ。ジャパリパーク行きたいですよね。
大体あのなんか目からこう映像出す猫耳ロボットみたいなやつ一緒にずっといたじゃない。はいはい、いいね、あいつがなんかいろいろやってくれるんでしょ。
人間にしか喋ってくれないみたいですけど。
あれでもお金なかったっけ？土の子さんがなんかコインみたいの持ってたような気がするけどな。あのパークのお金があんのか一応。土の子は実在してんのか。ああ、いやーほんといい世界だわ。
いや、その、心が疲れている人にとっては、あの作品は非常にこう、いい癒しになったんじゃないかっていう。
あの、あれずっと外の世界っていうか、自然の世界だったらね、あんまりこう惹かれなかったと思うんだけどね。文明が残ってるじゃん、あの世界。
文明のその、まあ、廃墟に近いというか、そういう残りがっていうのと、あとはその動物たちが、その、なんか継承してる一部分のその人間の文化みたいなやつですよね。
もうだから自然が舞台なのにサバイバル感がゼロだからさ。だから、あ、いい世界だなって。苦労するやつは全部あのロボットとかがやってくれるからさ。
そう
です。まんじゅうを配給してくれるし。
あとなんか問題があったらそれを全部カワンちゃんがいい感じで解決しちゃうっていう。
まあなんか困った時は図書館行けば、料理の本とかあるわけ
だ。だってライオンのグループとあの、もう一つのね、あの、戦いっていうかなんかやってるけど、別に全然その、戦いじゃなかったじゃないですか。
あいつらあの後すごい仲良くなった
じゃん。そもそも、リーダーのライオンと、あの、なんだろう、自分たちのね、仲間がいないところでのあの、だらけ具合みたいなのが非常にいいキャラクターでしたよね。
まあ、リアルタイムでやってた時はみんなあの、解説のコーナーどう思ってたんだよ。あの不思議なコーナー。
なんかシュールだなみたいな感じですよね。
せっかくこの体になったんだからとかって言ってたから、動物の記憶とかもあるんだろうな。
もう一回
いろいろ。いろいろ考えるのが多分楽しいんだろうな。二回目も見れそうな感じで、なんとなく。
そうですね。まあ、本当にこう、かけっぱなしにして、耳でね、なんとなく聞いてるだけでも、心地いい感じなので、時の歌以外は。
ああ、そうだ、温泉もあるしね。いい。
お前らそのまま入るんかいと思ったら、脱ぎ。
最初そう思ってた、服ごと入ってたからさ。
で、その上にさらに脱げるんかいって思いました
。耳は取れないんだね。
あれって、上の方についてる耳と人間の耳両方ついてるんでしたっけ？
両方ついてる。うん、両方ついてる。あれ気になって前のポッドキャストでも言ってた。
言ってましたね。なるほど。うん。いやー、そうですね。もう本当に、もう今更獣フレンドの話かよっていう感じですけど。
あれですよ。ルビーと、獣フレンズと見たけど、はい、まあ当たりでしたね。まあ。超当たりでしたね。
3D のアニメで、そうですね、良かったっていう話で言うと、シドニアの騎士とかも良かったですからね。
シドニアの騎士は一気見せたけど、結局あれ、原作の漫画読んでたんで、話を知ってるから、あんまりこう興味が、ね、原作ものゆえのあの、答え合わせ感がどう。
なんか、原作は僕は全然知らなかったんで、普通に見始めたら普通に面白かったですからね。で、まあ、いろんな 3D の作品ありますけど、じゃあこの後は、あれですね、最終回まで行ったらまた、ぜひ送りますんで、ぜひ見ていただきたいのが、まあ、さっき言った宝石の国ですよ。これは本当にストーリーしっかりしてますから。
あと借りてるやつは、プリンセス、プリンシュバルとかってやつだ。ヤマトだな。ヤマトが長そうだから、ヤマトと獣フレンズどうしようかなと思って、今の精神状態考えて獣フレンズにしたけど。
ヤマトはヤマトで、今の目で見ると非常に面白いですから。ヤマトってあれ、宇宙戦艦ヤマトの最初のテレビ版ですね。いわゆる
日中戦艦の人間ミサイルの人間爆弾の話確認しなきゃ。
あれ僕は多分幼稚園ぐらいの時だと思いますけど、再放送で、見て、やっぱトラウマですよね。トラウマっていうか、心に残ってますからな、サムザさんの会話。
その話は見終わった後にしよう。
ぜひ。ヤマトだったらヤマトで一歩持ちますからね。なんでね、結局あれですよ。昨日の旅、まあ先週も言いましたけど、昨日の旅は見たら消すっていうあれになって、で、クジラ、なんて言いましたっけ？長い名前、タイトルのやつ。
まあ、何の作品だかわかるけど。それも結局やめちゃったの？
見てたんですけど、まあ、これは多分二度見返すことはないだろうと思って、撮ってたやつをみんな消して、結局見たら消すっていうのに、まあ、それも入れちゃいましたから。 今期そういう意味ではあれですね、あんまり見るもんないですよ。そのクジラのやつが終わってから、昨日の旅まで週中にやってるやつって、ウルトラ怪獣娘ぐらいですよ。
いやー、もう一週間にね、1、2本ぐらいがちょうどいいですよ。
で、週末に集中してるんですよ、見てるやつが。
ラブラブサンシャインぐらいじゃない？
ラブラブサンシャインでしょ、昨日の旅でしょ、で、宝石の国もそうでしょ。
あ、一応、昨日の旅見てんだ。
一応撮ってますよ。
いやー、よかったよかった。なんかあの、作ってるところが公開してるあの、なんだ、最終回の、こう、荒井さんが出てくるやつはもう見たよ。
あ、そうですか。見てないんですよ。
あ、見てないの。でも、5分もなかったような気がするけどな。
12.5 話とかいうやつでしょ？
ああ、そうそうそう、うん。バスの車輪がなくなっちゃったから、車輪を探してきてくれみたいな話だったけど。もう一回だから最初から見たら、
そうですね。いろいろまた発見が。
ちょいちょいまた、ああ、こうだったのかっていうのがありそうだけどね。
そうですね。
はあ、ジャパリパークはいいなあ。あんなところに住みたいよ、ほんと。
周りに動物はべらせて。
まあ、何食ってんだ問題はあるけどさ。ずっと。ほんと、あの手の動物の森もさ、ずっと気になるんだよ。だって、周りさ、動物しかいないんで、動物の森なんだからさ。だけど、バーベキューセットが置いてあるんだよ。何の肉だよ。あ、そうそう。最終回か、あれ、荒井さんがこう、カバンチャができた時の、あれを見てたじゃん。見てて、てかそのこと話してたじゃん、ね。で、帽子泥棒だと思って、カバンチャずっと追っかけてたんでしょ？
はいはい。
で、帽子にこう、ついてた金髪のね、髪の毛から人間のフレンズになるって、あれちょっと怖かったな、あのシーンも。影、カバンチャの影みたいのができてさ。帽子から影みたいなのが生えてさ、ちょっとね、ちょっと考えると怖いのシーン結構あるような気がする
な。なんかいろいろ、なんかね、裏設定みたいなのありそうですけどね。
まあそんなのも多分語り尽くされてんだろ
う。
カバンちゃんたちが、普段何食ってんだ、あの饅頭も野菜だけじゃないだろうみたいな話は多分散々されたんだろう。
散々されてるでしょうね。
あのロボットたちがあの饅頭作ってる工場のとこにさ、あの銀河鉄道39の命の火の工場みたいのがあってさ、で、ジャパリ饅頭ができてんだろうな。あ、そんなどうですか。
そうですね。じゃあ今回は、このあたりで。まあ、
お疲れ様。
まあよかったですよ。
何が？
いや、着物のやつを気に入っていただいて。
ああ、よかったですね。いや、ほんとなんか、あれですよね。いいですよね。はい、
まあ、世間であんだけ流行るんですからっていう、まあ、それなりの理由があるってことですよ。
そんで、前のもね、自分の表口を聞いてたね、まあ、適当なこと言ってますわ。
そりゃそう。
いやー、もう1話みんなしんどすわ、みたいな。
もう、いや、そのね、1話の話なんですけどね、1話見たって話をそのポッドキャストの中でやってるじゃないですか、僕。
うん、
でね、再放送で1話を見た時にですね、1話を見た記憶がさっぱりないっていう現象があってですね。
そうですか。
1シーンも覚えてないんですよ、これが。え、こんなことやってたっけとか思って。もしかしたら、だから僕2話を見て、そういう、見たつもりになってたのかとか、ちょっとね、自分の中に疑惑が出てしまって。まるで初見でしたよ。
あ、そう。よかったじゃん。
本当に。俺は一体あの時何を見たんだって感じ。そんぐらいいい加減に見てるというか、もしかしたら2話だったのかなという謎がちょっと残りましたけど、はい。ま、というわけなので、はい、今週はこのあたりで、はい、
お疲れ様でした。
どうお疲れ様でした。